それでは説教、ふさわしくないままで後ろ継ぐ伝道師です。
本日の聖書箇所は聖餐式の場面、主イエスが聖典された箇所が書かれている箇所でありました。現在施工教会の聖餐式では柿崎夫妻などが聖餐式の準備を行っていただいております。コロナ禍以降、パンを銀紙で包んでくださったり、あるいはブドウ液にアルミホイルで蓋をしてくださったり、そのおかげで私たちは安全安心にこの主の晩餐に預かることができているわけであります。改めましてこのご奉仕に感謝したいと思うわけであります。世界中の教会には一定の共通事項があります。この聖餐式というのはその共通事項の一つであります。カトリックとプロテスタントでは、意味合いやその所作にも大きな違いがあることは皆さんもご存知かと思います。カトリック教会ではミサのその中心としてこの主の晩餐をするわけであります。事前に神父たちによってですね、聖別されたホスチアと呼ばれる乾いた薄いパンみたいなものです。それをですね、まさに あとブドウ酒ですね、ブドウ酒とホスチア、これを聖別するわけでありますけど、これまさに文字通り聖別された瞬間からイエス・キリストの体と血であるというふうにカトリックの方々は考えているわけであります。私たちは聖餐に預かるという言葉を使いますけれども、その礼拝の中でのミサの中での位置づけとしましては、聖体拝領というんですね、清い体をいただくという聖体拝領、所作、誰がどうやってどこにどういうふうに口に運んでいくのか、これは細かく決められているわけであります。対してこれプロテスタントであります日本キリスト教団の教会の中では、聖典語、これ先生が読み上げるもの、これは非常に多くの共通点をいろんな教会でもあります。しかし実際に聖餐するときのその作法、どういう器を使うか、あるいはその作法ですね、でパンはどんな種類にするのか、ブドウ液はどんな種類にするのか、ここには具体的な規定はありません。つまりプロテスタントという教派的伝統に立つとき、具体的な所作や行為、そういったものに頼るのではなく、聖餐に預かるとき、そのとき私たちが主イエスのなさったこと、なされたこと、主イエスが私たちのために十字架につけられ流されたその血、そういったことを深く心に刻むこと、その心、信仰心を大切にしようではないかというふうになってきた背景があるわけであります。私が洗礼を受けました千歳栄光教会という北海道にあります教会では、週20人から30人程度の方たちが集まる教会だったでしょうか。その規模だからこそできたことだと思うんですが、聖餐式で使われるパンは信徒の方が一斤丸ごと焼いてくるというようなスタイルでございました。で、牧師は聖餐式の時一斤焼き上がったパンをですね、聖典を読み上げた後こう真っ二つにバカーッと裂きまして、で二つの切れをこう端から回していくというものでありました。二つしかありませんので片指が出るとは良くないんですね。なので牧師ではこの真ん中にこう指を突き立てまして、パンの耳をねガーッとこう裂くんですけど、外側はいいんですがね、パンの中身というんですか、白身というんですかね、それが毎回どちらかに偏るんですね、右か左かに。で私たちはそれが今週は右に傾くのか左に傾くのか、これをですね、子供たちは最前列に座っておりましたので楽しみにして見ていたわけであります。でもう一つの楽しみは、 マラナタっていう曲ありますね。マラナタっていう曲、あれが私小さい頃から大好きでありまして、まあ、それを歌うこと、まあ、生産式といえば、まあ、この大きくどっちにパンが偏るかというのとマラナタを歌う、まあ、それとですね、もう一つそのスタイルならではの一つの楽しみがあったわけです。それは回されるパン、そのつまむ量はその本人に委ねられるということです。で、最初にですね、焼きたてのふわふわの先立てのパンが、子供たちが一番前に座ってますから、子供たちのところに来ると、そうするとたまにはへこんだ方が来るんですけど、たまにはこっち盛り上がった方が来るわけですね。で、子供たちはその出っ張った部分をわしづかみにしながらその生産に預かる。ある時、子供たちが本当に10人ぐらいいたんでしょうかね、本当にその白身の部分を取ってしまうということで、後ろの大人の信徒の方々がもうパンの耳だけを食べているというような状況になってしまっていたわけでありますが、さすがに教会の方からお叱りを受けました。しかし、そのお叱りという内容がイメージとちょっと違っていて、というのは取った量について怒られるんじゃないかと私たちは震えていたわけですが、その時役員の方に怒られた内容は取った量ではなく、心を沈めていないのかという怒られ方だったんですね。生産に預かるという時のあなた方の気持ちの置き所はどこなのか、そのように怒られたことが非常に印象的で、今でも覚えているわけです。もちろんお叱りを受けた後、私たちは自然と取る量が少なくなっていくわけになります。ちゃんとつまむ程度になっていくわけです。まあ、そのような聖書箇所のことを今日こう読みながら思い返しておりました。今日はパウロという方、使徒パウロが書かれましたコリントへの手紙の中に、まさしくこの生産のありようについて書かれている場所でありました。いくら古代の初代教会といえどもです、当時の信徒の方たちであれば誰でも知っていたであろうお話をここで持ち出していることが不思議なわけであります。パンがイエス・キリストの体として記念するものである、ブドウ酒がイエスの血とその契約を記念するものである、まあ、そのように23節以下で語っていくわけであります。この出来事、パウロが語った出来事は、主がまさに受難の道へと入られるその直前、主の晩餐、最後の晩餐と呼ばれる弟子たちと共に食事をしお話になられたあの出来事が起源であります。主はご自身に起こる出来事、ご自身が立てられる新しい契約が何であるかを忘れないように、パンとブドウ酒を分かち合い、12人の弟子たちはそれを食べた、その物語が主の晩餐であります。一方、現代の私たちが預かる生産式というこの形になるのはかなり後の時代の話であります。この当時のコリント教会、そこでの主の晩餐のあり方というのはまさに食事であったというのです。まあ、一般的な食事会をして、その食事の最後にこの主の晩餐のことを思い起こしながら記念しなさいというあの言葉を、聖典語を読み上げていたというふうに考えられている。ではなぜ使徒パウロはこのコリント教会にこのような手紙を書かなくてはならなかったのかということなんですが、その当時のコリント教会はパウロが建てた教会の中でも最大規模の信徒を誇ったと考えられています。しかし一方で、最大規模でありながらも専用のこういう礼拝堂というものは持っていなかったとされています。つまり複数の信徒の方の家に信徒たちが集まり、そこで礼拝をしていたというふうに考えられるのが一般的なわけであります。従いまして、複数名の方々が祈り礼拝のために集まれる、そんな家を持っているということは、その会場となった家は比較的裕福な 人の家だったのではないかと考えられるわけであります。まさに裕福な家の、まあ、家に数十人ほどが集まりながら主の晩餐、それはそれぞれ自分たちの与えられた恵みを主に返すためにまずは持ってきて礼拝を捧げる、その後に持ってきた食物を用いてみんなで食事を分かち合う、それが主の晩餐のあり方でありました。しかし一方で物理的な問題として、何十人もが囲えるようなテーブルを持っているお家ってのは少ないわけです。なので家の主人、その仲間たちだけがダイニングテーブルにつきながら食事をしていたのではないかと。そしてある人はお腹いっぱいになり、ある人はお酒で酔っ払う、まあそのような状況であった。しかしある一方でそのダイニングテーブルにつくことのできなかった身分の低い人たちは、あるいはお金のない方たちは、廊下や中庭のようなところで立ちながら、あるいは地べたに座りながらご飯を食べていた、まあ、そのように考えられるわけであります。小さな共同体なのでありますが、キリストによる一致、それによって成り立った教会の集いが、飢えるものと富めるものと肥えるものとを明確に分断していった、そんなところにパウロはいかんとしているわけであります。そのことは本日の聖書箇所の少し前の部分、20節のところで書かれているわけであります。パウロはこう言っています。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方、なぜなら食事の時、失礼しました、あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようとするのですか？このようにパウロは言うわけであります。豊かな者が貧しい者を思わず、自分たちの喜びや満足にの満足のみを求めてしまっている、そこにコリント教会の大きな問題があったというわけであります。パウロはそのことを指摘しながら、それでは主の晩餐を共に食べることにはなっていない、そのように言うわけです。コリント教会で行われているこのような食事は主の晩餐、すなわち私たちが預かる聖餐とは言えないものになっているというわけであります。そこで今日の聖書箇所でありますが、パウロはコリントの人々に今一度主の晩餐、聖餐とはどのようなものであったか、それを思い起こしてほしいという気持ちで書き記すのであります。主イエスは一つのパンを裂き、弟子たちにそのパンを分け与えられました。弟子たちが受け取ったそのパンをまた持ち寄り集めれば、それは一つのパンへと戻るわけであります。主によって裂かれたパンを受け取った弟子たちはイエスへの信仰を持って一つであるということを従って確認するものであるんです。教会とはイエスを頭とする時の体というふうに呼ばれるわけですが、まさに教会は、私たちは主にあって一つの体であり一つのパンであるはずなのです。そのことを記念しなさいとパウロは言うわけです。ブドウ酒も同じでありました。主イエスは一つの杯を弟子たちに回してブドウ酒を飲みました。ブドウ酒はイエスが十字架につけられて流された血そのものであります。イエスの血は神と人との新しい契約、つまりは新約を意味しているわけであります。私の記念としてこのように行いなさい、そのように主が言われたのは、 ただ主イエスという優しい人のことを忘れないでいましょう。そういうことではなく、その十字架の上での主が受けた苦しみ、そこで与えられた死というもの、そのものの原因自体が私たち人であったことを記念しなければならないと思うのです。このような主のご慈愛を想起させる大切な主の晩餐という行為を、当時のコリント教会の信徒の人々は、隣人愛とはもう全く真逆の出来事として、人間の欲深さ、罪深さの象徴するような出来事として変えてしまっていたというのであります。そんな中、パウロは次のように語るわけです。27節です。ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。なんか冒頭のお話をさせていただいた私としてはですね、本日のこのような聖書箇所はとてもドキッとするわけであります。ふさわしくないままで主の聖餐に預かってはならない。果たしてこの教会、あるいはこの世界の中において、私は主の聖餐にふさわしいというふうに思って聖餐に預かれる方が何人いらっしゃるでしょうか。これパウロの言うふさわしくない、まあ、つまりその反対のふさわしさとは何であるか、それを少し考えてみたいと思うんです。私たちが清く正しい立派なクリスチャンになり、あるいは信仰深く敬虔なクリスチャンになることがパウロの言うふさわしさなのでしょうか。だとすれば、先週もさまざまな罪にまみれて生きてきた私たちは、聖餐を預かることはふさわしくない人間であります。先週1週間気がつけば聖書を一度も読まなかった、気がつけばお祈りもしなかった、家族や友人と激しく衝突をして心が廃れた、しかしなぜか教会には来た、その日はたまたま聖餐式があった。さて、その人は主の晩餐に預かることはできないのだろうか。そういう問いを立てたとき、思い起こすことであります。主の晩餐、すなわち聖餐、それが制定されたのはまさに主イエスが引き渡された夜の出来事であります。その場には裏切り有名であるユダもいたわけであります。その場にはその後三度イエス・キリストのことを知らないと裏切るペテロがいたわけであります。彼らは等しく主の晩餐に招かれていました。使徒パウロ自身はどうであったか。彼はもともと律法学者で、キリスト者を迫害する立場の人間、そんな人間でありました。しかし復活の主がパウロの前に現れ、パウロは悔い改め変えられたといいます。パウロはよく手紙の中で、私を見習いなさいという印象があります。しかしそれはパウロの立派な部分、素晴らしい生き方、罪を遠ざけた清く正しい生き方を見習えと言っているのではないと思うのです。むしろパウロは自分自身の罪深さを、自分の弱さを、主イエス・キリストなしではもうすでに拭い去ることができない、そういう心を、主に助け求める心を、主を呼び求める心を、主に尋ね求める心を持っていたというのであります。パウロは私たちにその心を見習うことが大切であると言っているのだと思うんです。立派なふさわしさを求めるのではなく、むしろふさわしくないことを自覚する。ふさわしくないままで私たちは主の御前に立つのであります。 その時パウロはわきまえておきなさいと言います。主の晩餐とは、主イエスキリストが私たちに記念すること、それを進めたものであります。しかし同時に、この主の晩餐とは、主イエスご自身がふさわしくないままでその招きに応え見舞いに立つ私たちのことを覚えていてくださるということの記念でもあるわけです。神が私たち一人一人を覚えてくださっている、そういうことなんだと思うんです。その奥しき御業と、それを通して私たちに希望を与えてくださる。パウロは新約聖書の中でたった一回しか登場しない言葉ですが、非常に重要な言葉を用いました。本日の聖書箇所のコリント信徒への手紙のずっとあと、最後の最後、16章の22節です。そこにはマラナタと書いてあります。主よ来てくださいという意味です。たった一回の登場ですが、これは本当に大切な意味を持ちます。私たちは罪人の集まりです。今日もまた主の御前に立つ、その時私たちはふさわしくないままでこの礼拝堂に集っているわけです。しかしそんな時、主を恐れて主を遠ざけてはならないとパウロは言うわけであります。私たちは主が招いてくださったからこの教会に集っています。主イエスはおっしゃいました。正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのだと。今日も私たちは、私たちを主は一人一人覚えてくださって、記念してくださって、この場に招いてくださっています。ですからパウロは、私たちがこの礼拝で神の招きに応えるとき、また次の主の聖餐に預かり、そのイエス・キリストの十字架と復活の御業を記念するとき、私たちは自分の罪から目をそらし、主イエス・キリストを遠ざけようとしてはならない。あるいは誇らしく立派であって、このキリストの聖餐に預かるのにふさわしい人間であるというふうに胸を張ることでもないとパウロは言うわけであります。パウロは私たちに聖餐に預かるとき、また日々の礼拝の中で求めていることは一つ、それはマラナタ、主よ私のところに来てください、この祈りと願いだというのであります。私たちが弱さを抱え罪の中で生きている中に、私たちの祈りに応え、主が私たちに訪れてくださいますようにお祈りをしたいと思います。祈ります。主よ、あなたの招きによって罪人である私たちはふさわしくないままで今この場に集っております。あなたからいただく御言葉によって清められ、また私たちはこの世の中へと出ていきます。どうか私たちがその世の中に出た時に、必ず心が折れ、足が砕かれ、座り込んでしまうような出来事を起きます。どうかその時にマラナタ、私たちはあなたを呼び求めます。どうかその声に応えて、あなたが私たちに御手を差し伸べてくださいますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。